現在時刻は午後6時を回りました。改めましてこんばんは。地元ラジオ放送局 FM 岡崎周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。9月12日木曜日、お相手は私飯田実です。今日の今時旬、この時間は毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日も岡崎市民病院からお招きしております。今日は糖尿病認定看護師の吉田照美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日のテーマがやっぱり気になる糖尿病のお話ということなんですが、副題が怖いですね。自覚が出る前に予防しましょうと、はい、いうことです。まずは吉田さん、糖尿病認定看護師とはどういう方を言うんですか？
はい、糖尿病看護認定看護師は、はい、まあ、糖尿病のスペシャリストといいますか、はい、まあ、特化した糖尿病に特化した、まあ、看護師になります。
はい、はい、この、糖尿病認定看護師にはすぐにはきっとなれないんですよね。
はい、看護師の、ま、経験年数が必要になるんですが、はい、ま、糖尿病の患者さんと関わった経験が、ま、最低5年以上は必要になります。
はい、
で教育課程に行って、ま、半年から1年ぐらい勉強をして試験を受けて合格するというような資格になります。
は
い、
吉田さんはどうして糖尿病認定看護師になろうと思われたんですか？
もうたくさんの患者さんを今まで見てきて、自分の、まあ、声かけですとか支援が本当にこれでいいのかなっていうふうにいつも自問自答している中で、はい、まあ、たくさんの患者さんに教えていただいたこともたくさんありますが、なんかもうちょっと専門を極めて、はい、なんとか一人でも多くの患者さんを支援できたらいいなと思って勉強しようと思いました。
はい、はい、今日は自覚が出る前に予防しようというテーマなんですが、はい、まずは糖尿病というのはどんな病気なんですか？
血糖値が高い状態が、まあ、長く続く慢性的な高血糖状態が、はい、まあ、あるような病気で、
はい、
まあ、それが高いことがずっと続くと体にいろいろな合併症が出てくるというような病気です。
はい、
はい、
そして自覚症状というのはどんなものがあるんでしょう？
症状が出ないことの方が多くって、まあ、出てきてしまうと、はい、もうすでに進行しているという状態になりますが、
はい、
まあ、出る症状といたしましては、喉が渇くとか、たくさん水分を取る、で夜中、まあ、夜中に限らずですがおトイレの回数が多くなったり、疲れやすい、体がだるくって倦怠感があったり、まあ、ひどくなると体重が減ってきたりというような症状、あとは目が見にくいですとか、
はい、
足がしびれたりと、まあ、いろいろな症状がありますが、ほとんどの方はその自覚症状をお持ちではないということですね。
はい、なるほど、はい、この夏は特に皆さん喉が渇いたりですとか、だるかったりですとか、あるいはトイレの回数を多かったりですとか、体重が減ったりといったことあったと思うんですけれども、そう考えると糖尿病の症状というのは特別なものではないんですね。
そうですね、なので、まあ、疲れてるのかなとか、夏バテかなという、仕事が疲れてるから疲れやすいのかな、体重が減ってきたのはちょっと食事が減ってるからかな、などと、まあ、少し症状に気がつかないことが多いかなというふうに思います。
これは怖いですね。
そうですね。
そして、まあ、おそらく皆さん1年に一度は健康診断を受けていらっしゃると思うんですが、この健康診断でもしも糖尿病の気があるなと言われた場合なんですが、これは怖いですね。
そうですね、はい、なかなか健康診断では、空腹時の血糖値しか測らないものですから、はい、食後血糖、まあ、糖尿病の血というものを見るのには少し、はい、難しいかなとも思うんですけれども、
はい、
まあ、血糖値がちょっとでも高い状態があれば、もう病院の方に行っていただいて、
はい、
検査をすることをお勧めしております。
血液検査で分かることがあるということですか？
はい、血液検査と尿検査で糖尿病の検査は行っています。
はい、
はい、
でこの糖尿病なんですけれども、 予防をするにはどうしたらいいんでしょう。
そうですね、まあ、いろいろありますけれども、はい、糖尿病は、まあ、昔は贅沢病とかっていうような偏見もありましたけれども、はい、まあ、日本人は糖尿病になりやすい人種といいますか、ちょっと膵臓の力がですね、あの欧米の方に比べると弱いというふうに言われてますので、
はい、
まあ、少しの食事のなんていうんですかね、あの過食をしたりですとかストレスとか、はい、まあ、そういった生活習慣によって血糖値が上がりやすくはなっていきますから、
はい、
その予防するためにはやはり食事療法と、まあ、食事をまあ適切にとるっていうことと適度な運動をするっていうことが、まあ、最大の糖尿病予防になるかと思います。
はい、今健康法あるいはダイエット法として TGI なんていうことが言われていますが、あの TGI というのは糖尿病の予防にはつながりますか？
はい、あの糖質というのは血糖値をぐっと上げるものになりますので、はい、やってもらう分には構いませんけれども、はい、体にとって糖質っていうのは大事なガソリンになるものですから、全くそれをなくしてしまうっていうことはお勧めしていません。ある程度の糖質はしっかりと取っていただいて、まあ、バランスよくですね取っていただくことが一番かと思います。
はい、
はい、
どの先生にお伺いしてもどの看護師さんにお伺いしてもバランスよくということはおっしゃるんですが、そのバランスが乱れがちなのが現代生活なんですよね。そして先ほどおっしゃっていただいたような、まあ、例えばですけれども食べ過ぎてしまうですとかストレスがたまるといったことは私たち誰しもおそらく身に覚えがあるんですが、そうした中で自分の身を守るにはどうしたらいいかっていうところなんですよね。どうしたらいいですか？
そうですね、はい、まあ、1日2日のそういった羽を外す時もあるかとは思いますけれども、はい、1週間の間ですとか、まあ、短期間の間で調整をしていただければいいかなというふうには思いますけれども、
はい、
やはりバランスバランスと私たち医療者は言いますけど、
はい、
やはりご飯だけとか何かを食べたら血糖値が良くなるとか糖尿病が治るっていうことはなくってですね、予防できるっていう、まあ、完全食というものはありませんので、
はい、
やはり食ご飯を食べてお野菜を食べて、肉や魚タンパク質を取ってある程度の脂質を取るっていうことが血糖値を急上昇させない、まあ、コツにもなりますので、当たり前のことをやるのがすごく難しいんですけれども、あとはですね、果物をたくさん食べられる方が多くおられますけれども、
はい、
今時の果物ってかなり糖度が高いものですから血糖値がぐっと上がりやすくなってきます。
ドキ
この夏ですとやはりスイカですとか、
はい、
ブドウ、桃とか、まあ、これから秋になりますと柿のシーズンで、冬になるとみかんがたくさん出て1日に4個も5個も食べられる方はやはり血糖がぐっと上がってきてしまいますから、
はい、
果物の適量としては片手に1に乗るぐらいを1日の目安ぐらいがいいかと。さらにそれを朝と晩に分けるとか、まあ、1回で一気に血糖値を上げないということがすごく血管にとっても大事なことになってきます。
はい、梨あるいはリンゴが一つあったら家族で分けちゃう。
そうですね、シェアしていただくことが、はい、いいかと思います。
独り占めしちゃダメってことですね
そうですね、
はいはい、さあそして、まだまだ暑いですから日中おそらくお飲み物召し上がる方多いと思うんですけれども、この時に気になるのが甘いジュースですとか、あとは清涼飲料水の中でもスポーツドリンクは比較的糖分が多いですよね。
そうなんですよ、熱中症予防に皆さん清涼飲料水を、はい、飲まれる方がいらっしゃいますけれども、やはりしっかり食事が3食取れていれば、まあ、そういったもので補う必要は全くなくてですね、塩分とかナトリウムとかミネラルっていうのは、まあ、食事から摂取できますので、あえて塩分を付加する必要はないのと、まあ、お茶水を飲んでいただければと思います。今水でも甘い水が出ているんですけれども、
はい、
あれにも少しお砂糖が入っておりますから、知らずに飲まれている方もいらっしゃいますので、ぜひ後ろの表示を見てですね、糖質量とか炭水化物量っていうものがあるかないかっていうのを、見る癖をつけるっていうのも一つの手かと思います。
はい、よく、私もそうなんですが、1日に摂るカロリー で考えてしまいますが、もうちょっとロングのスパンで例えば1週間でくくっても大丈夫ってことですかね。
そうですね、まあ、できればその、はい、やっぱり1日どれぐらいっていう風にした方が体にはいいんでしょうけど、はい、まあ、今の、ね、日常生活の中で皆さん忙しい中いろいろなお付き合いもあるでしょうから、はい、なかなかそういったことができない、まあ、長く続けられる療養を、皆さんのその方に合ったことを考えて、でできるところからやっていかれるといいんじゃないかなというふうに思います、
はいはい、あんまり昨日も食べ過ぎた、今日もこの後飲み会があるって思うとそれがストレスになっちゃいますよね。
そうですね、はい、なので まあ、ある程度のご褒美はいいかとは思いますけれども、はい、まあ、それが羽目を外さない程度ならばいいかと思います、
はい、フルーツについては分かりましたが、間食おやつ、これも1日の中のほんのちょっとのね楽しみっていう方いらっしゃると思うんですけれども、
そうですね、全く食べていただいても、構わないんですけれども、はい、たくさん、まあ、それをご飯の代わりとして召し上がったりですとか、もう間食を食べて夜ご飯が食べれないとか、まあ、そんな風になると少しバランスも悪くなってまいりますので、
はい、
まあ適度にという感じですかね、
はいはい、朝ごはんを食べない人がいたんですけれども、うんうん、何でもいいんだよって言ったらお菓子食べるようになったんですよね、朝ごはん。
そういう方もいらっしゃるかもしれないですね、
はい
はい、
これもあんまり体には良くないってことですよね。
まあでも1日2食の人と3食の人っていうのはやはり同じカロリー、例えば1500キロカロリーを3回に分けた方と2回に分けた方では血糖値の上がり方が全く異なるんですね。やはり分割で3食3回に分けて召し上がった方が2回で食べるよりも血糖の上がりが緩やかになるというふうに言われてますので、
はい、
やはり体はですね飢餓に備えてもうできているんですね。なのでご飯が入ってこない時間が長ければ長いほど、
はい、
その次の食事を溜め込もうというふうな仕組みになってますので、
はい、
血糖値も上がりやすいし体重も増えやすいというふうになりますので、やはり3食、また朝ご飯が食べれなかったら野菜ジュースとかでもいいかと思いますので、はい、まあ、そういったものを何か口に入れるってことが大事だと思います。
じゃあ、まあ、朝だったらある程度その辺も大丈夫なんですかね。
まあ、食べないよりかはいいと思います。
わかりました、
はい
はい、さあ、そして先ほど自覚症状がなかなかないというお話いただきましたけれども、それでもやっぱり多少なりとも自分で自分の体のことを知っておきたいと思います。何か調べる方法はありますか。
はい、血糖値、人間ドックでは先ほど言ったように空腹時の血糖値になりますから、はい、糖尿病の怪我であるとか境界型っていう方はですね、食前の血糖値、空腹時の血糖は低いですね。なので高いことに気がつかないし、
はい、
まあ人間ドックで指摘されないからそのままでいるっていう方がいますけれども、はい、実はご飯を食べてからぐーっと血糖値が180、200を超えてくるようなことが起こってくるんですけれども、
はい、
まあ、そういった食後の血糖値が高い状態を調べるためにはドラッグストアとかですね、おしっこ、尿糖を調べる試験紙が売っております。
あ、そうなんですか。
はい、だいたい、まあ、血糖が180ぐらいを超えてくるとおしっこの中に糖が出てくるというふうに言われてますから、
はい、
まあ、食後の段階で空腹時でそれおしっこに試験紙を当てても全く意味がありませんので、ご飯を食べた後1時間2時間しておしっこに試験紙当ててみると、
はい、
それが陽性だと血糖が高いなというふうに認識できるかと思いますね、
はい、これはどういう名前の商品なんでしょう。
です商品名言っていいんですかね。
大丈夫です
確かテルモ、
いろんなものが多分あると思うん
ですが、ありますね、はいはい、テルモさんの何だったかな、ウロなんとかっていう、はい、ごめんなさい今手元になくってあるんですけど、
はい、薬局に行ったら、
はい、すぐ分かるかと思います。
分かりました。
お店の人に聞いていただければ、
はい、
おしっこの糖を調べる検査紙をくださいって言えば見つけてくれると思います。
分かりました。はい、あとは日々ということになりますと、もちろんこういったものは簡易的なものだと思いますので、自分の体に もうちょっとこうなんて言うんでしょう、興味を持とうと思った場合にはやっぱりかかりつけのお医者さんに相談するのが一番ですよね。
もう本当にぜひかかりつけ医さんを持っていただきたくって、はい、血糖値がをちょっと食後血糖を調べてもらいたいっていうふうに気軽に言える医師との関係ができると、はい、まあいいと思います。あとは当院ではですね、そういった一般の患者さんではない、糖尿病じゃない方でも、糖尿病の方でも参加していただける、糖尿病を学ぶ集いというイベント勉強会のようなものを毎月やっております。
はい、
で、そこでですね、血糖測定を行っていますので、ちょうど時間帯がお昼の2時から3時の間になりますので、はい、お昼ご飯を食べ終わって2時間後ぐらいの血糖値がちょうど測れる時間帯に病院に来ていただいて、無料で測定をしておりますので、そういったところも使っていただければと思います。
はい、今日本人の糖尿病の患者さんというのはどうなんでしょう、増えてるんですか、それとも減ってるんですか。
糖尿病と確実に診断されている方はそんなに多くないんですけど、
はい、
ですけど多くないわけではないですが、成人の5人に1人が糖尿病だというふうに言われていますから、診断されていない人の方が、多くいるんじゃないかというふうに言われていますので、
はい、
まずは自分が糖尿病、血糖値が高いのか低いのかということを知っておくということがすごく大事なことになってくるかと思います。
はい、で世界糖尿病デーというのがあるんですよね。
はい、インスリンをですね発明した方がですね、世界糖尿病デー11月の14日が世界糖尿病デーというふうに言われておりますけれども、はい、岡崎市民病院、全国でですね、その糖尿病のデーの時にはシンボルカラーが一度ピンクリボンとかね、乳がんとかはピンクになりますけども、糖尿病は青色になってます。ブルーライトアップというものを岡崎でも、岡崎城ですとか、友橋の方をライトアップをして啓発活動をしておりますが、当院では、その糖尿病デイベントを毎年行っています。
はい、
で今年は11月の16日の土曜日にですね、岡崎のウィングタウンの方でそういったイベントを行っています。そこでですね、無料の血糖測定ですとか、運動体験だとか、栄養士さんや薬剤師さんの相談コーナーなども備えておりますので、
はい、
お気軽に来ていただければと思います。
糖尿病はかかりやすい年代というのはあるんですか。
はい、もう35歳を超えてくると膵臓の機能は徐々にエイジングで落ちていきますから、
はい、
年を取れば取るほど血糖値は上がりやすくはなってきますので、
はい、
そうですね、中年中高年を過ぎまして40歳を過ぎたらですね、
はい、
血糖のことを気にして生活をしていただきたいなというふうに思います。
30代40代50代というと働き盛りですから、
そうなんです、
自分の、体にケアっていうのが二の次になりがちですよね。
そうなんですよ。なのでやはり治療中断が多い年代も、その年代ですかね、壮年期の患者さんっていうのはやはり自分の体よりもご家族仕事のことに一生懸命になってしまいがちになって、糖尿病の治療がおろそかになってしまうことがありますけれども、
はい、
一旦その治療をですねやめてしまいますと、確実に糖尿病は悪くなってしまいますし、いろいろな恐ろしい合併症も進んでしまいますから、はい、忙しくても血糖値が高くても先生は叱ったりはしませんから、
はい、
病院の方にはですねぜひ通院していただいて、こんな血糖値でダメじゃないかなんて先生は言う人はいるかもしれませんいるかもしれませんけれども、はい、その方のことを思って言ってますので、
はい、
あまり行きたくないなと思わずにですね、病院の方にはぜひ行って検査を受けて、
はい、
自覚症状がない病気ですから、とにかく血液検査、尿検査を受けるっていうことがとても大事になってきます。
はい、ある意味怒られて当然なんですけれどもね、はい、ただやっぱり叱られたくないから行かないっていう方やっぱりいますから。
そうですね、
行くは一時の恥です。
そうです、本当にそうですね、
自分の体のためですからね。
はい、
男性女性ではかかりやすいかかりにくいというのはあるんですか。
いや、性差はあれですけど、やはり男性の方がですね、はい、女性よりも血糖値がなんか高いような印象が、はい、ありますので、
はい、
男性の皆さんも仕事一本では自分の体も少し顧みてですね、
はい、
ぜひコントロールをしていただきたいと思います。
はい、まだ若いからと油断をせずに、ぜひ皆さん糖尿病予防にも ちょっと気をつけていただくとよろしいかなと思います。
はい、
それでは、吉田さんすみません、糖尿病を予防するためのハウトゥー、もう一度まとめていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、やはり、はい、野菜から先に食べるといった、まあ、ベジファーストだとかカーボラストと言いますけども、はい、あの血糖値を急激に上げない食事療法ですね、はい、そして、まあ、バランスよくとったり1日3食とるっていう、まあ、食事基本的な食事の療法と、あとは適度な運動ですね、はい、今あの筋肉っていうのはすごく糖を使ってくれる場所になりますので、
はい、
まあ、そういった運動習慣をつけるっていうことが大事なのと、受診をするっていうことがとても大事になります。
はい、
はい、
ということで、なかなか全部というのは難しい方も3つとか4つとかね、ちょっとずつ増やす努力はしていきたいですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はやっぱり気になる糖尿病、自覚が出る前に予防しようをテーマに、糖尿病認定看護師の吉田照美さんからお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次回は10月24日木曜日予定しております。次回お招きするのは薬局主任の村井博道さん。テーマは知って得する薬の豆知識です。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回もどうぞお聞き逃しなく。